さあ今週もやってまいりました。木曜日になりましたよ。先週は村民行事のお話をしましたが、今週はちょっとアカデミックにモノポリズムのお話をしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。せーたのラジオ、よっしゃい。今週も木曜日になっちゃいました。もうだんだんですね、春は佐渡です。うん、佐渡は春です。うん、なんかね、もう花粉も飛び終わってだいぶ落ち着いた春、暖かな春になってまいりました。春もね、初旬だとだいぶ肌寒いんですけども、だいぶね暖かみを帯びてきましたので、私も得意のバーベキューを庭で展開しようかなと思っているところでございます。この番組は太鼓芸能集団鼓動のメンバーである私、三枝聖太が個人の主観満載でゆるーくお届けする毎週木曜20時配信の参加型ラジオとなっております。今私はどこにいるかと申しますと、佐渡でございますね。やっぱり村民行事をやり、今週モノプリズムのお話をさせていただきますけども、モノプリズムってね、9月の稽古のことなんですね。4月は、だいぶ1年中、出かけている私たちにとって非常に忙しい季節でございまして、何せメンバーがね一堂に会しまして1年分の稽古をしていきますので、ここで9月の分12月の分と、稽古作品作りを重ねてですね、出発していくというわけでございます。モノプリズムというのはですね、9月に行われる、45周年企画のオーケストラとのコラボレーション企画でございます。もうすでにチケットは発売されておりまして、とてつもない売れ行きですので、皆様、このラジオ聞かれている皆様、悩んでる方いらっしゃいましたらですね、ぜひ、ご購入ください。そしたらですね、なくなっちゃいますよ、そうしないと。うん、ですのでね、早く購入していただければと思います。一幕はですね、私たち、鼓動の演奏と、そしてスターウォーズ組曲ですね、あのジョン・ウィリアムズ作曲の、そういったものがお届けされたり、二幕の方ではですね、巨匠、現代音楽の巨匠であります石井真紀先生が鼓動のために作曲をしてくださったモノプリズムという 演目をオーケストラの皆様と私たち鼓動で、演奏させていただくことになっております。その稽古をですね、先んじてやっちゃいましたというお話なんでございます。本当にですね、この今年の1月から3月やってたルミナンスという作品でモノクロームをですね、私非常に久しぶりに、ツアーとして帯同で見ておりましたけども、石井真紀さんってすごいんだなと。あ、モノクロームとモノプリズムは石井真紀さんが書いたもので同じ曲、同じ作曲家でございます。違う曲ですけどね、でもまあこう双子のような曲で非常に似た部分がいっぱいあるんですけども、どちらもこう天雷地雷人雷というですね、天地人三雷をモチーフに描かれたものでございます。それをですね、私たちがモノクロームというのはオーケストラなしで和太鼓のみで演奏する楽曲でして、モノプリズムというのはオーケストラの皆様方を含めました演目となっているんですけども、すごい、まあ、現代音楽ですからね、 1,2,3,4 1,2,3,4 っていう感じのノリじゃないんですよね。なんかこう 1,2,3,4,5 1,2,1,2,3,4 1,2,3,4 5、うん、はいみたいなね、式なんですね。だからこうノリノリで聴けるような音楽ではもちろんないわけでございます。現代音楽ですからね、その中にもこの 1,2,3,4 って拍があるんですけども、オーケストラの皆さんは1バンとかですね、このダウンビートで来ればいいものを逆にこの裏拍のタイミングで来たりとかですね、まあ聴いてるとビート感がつかめるようなものではないですね、モノプリズムという楽曲は。非常に現代的な音楽となっています。モノクロームもですね、まあ、現代音楽ということなんですけども、指揮者のいない中で鼓動だけで演奏しますので、やっぱりこう、まあ、縦軸というものはですね、みんなで共有しながら進んでいくという感じはあるんですね。でモノプリズムというのは前に指揮者の下野達也先生がいらっしゃいますので、その指揮者の動きをよく見ながらそこに向かって合わせていくと。鼓動の演奏スタイルとしては非常に稀な、まあ、オーケストラとのコラボレーション。私もですね、鼓動人生においてオーケストラとのコラボレーションはこれが初めてなので、なんかね難しかったですね、指揮に合わせて演奏するっていうのが。なんか指揮もこう、皆さんもイメージされると、こう指揮を振るっていうのがね、こう空間に向かってこうビートをトントンってこう出してくれるわけですね。空間をこう腕を動かして振ってくれるんですけど、この腕を振り下ろした瞬間 ポン、太鼓を叩くかのようにポンポン三四とこうね指揮をなさっていらっしゃいますので、そのね太鼓、空中にある太鼓をこうトンって叩いた瞬間がビートのオンなのかなと思う。オンタイムでそこに行くのかな。ワンツースリーフォーってそうなるんかなと思ったら、そうじゃないんですね。指揮ってオーケストラの指揮ってこうドンってなって手がこうワンツースリーフォーってこの裏拍で手がシュッって上がっていくんですけど、その上がるタイミングで叩くんですって。それが難しいんですよね。私たち太鼓打ち的にはやっぱり手を上から下に下ろした瞬間にドン、上から下に下ろした瞬間にドンというのが感覚的に結構分かりやすいんですけど、ドンって打ってから、まあ要はバチが太鼓に当たってる状態からこうフッと離す所作っていうのを指揮者の方なさるんですけど、そのタイミングで叩くんですね。それが非常に難しいんですね。まあ絶対そうしなくてはならないということよりも、オーケストラの発音のタイミングと合わせるためには少し私たちが遅れて発声するような形になるので、アップのタイミングで合わせていくというのがね、なんかこう斬新で非常に面白かったという感想が一つ。まあこれね、もう中学校の吹奏楽部の子たちでもきっとできることなんですけど、私もう30手前にもなってプロの和太鼓奏者としてやってるのにもかかわらず、指揮者に合わせるのは初めてでしたので、そこにめちゃめちゃ苦労してしまったというお話でございます。それとあと面白かったのは、やっぱりこの和太鼓の音楽を譜面に表記して、そしてそれをこう譜面読解のプロである指揮者に指示をしていただきながら楽曲を作っていくっていうことがすごい面白かったですね。なんか鼓動の楽譜の書き方というのは、いかに鼓動独自の、まあまあ私何にも楽譜の書き方とか専門的に勉強したわけではないので、いかに自分が読みやすいだけの譜面をみんなに配っているかということが痛烈にね理解されるわけですね。こう譜面に書いてある言葉を厳密にどう読み取っていくか、どう解釈していくかというのを下野さんからですね、いろいろディスカッションがある中で本当にいろんな発見がありまして、すごい分かりやすくその通りだなと思ったのは、アッチェレ、だから加速、こっからどんどん速くなっていくよって譜面に書いてあって、である時を境にこっからどんどん遅くしていってねって書いてあるんですね。リタルダンドって言うんですけども、アッチェレとリットって僕ら呼んでます。アッチェレっていうのは加速、リットっていうのは減速のことですね。なんでアッチェレっていうのが書いてあると、そっから2小節とか、まあ、5小節8小節長さは時によって指定が異なるんですけど、それにかけてぐーっとテンポをどんどん速くしていくわけです。速くして速くして速くして速くして、でピークに到達してリットって書いてあったら、そこからギューンと今度遅くしていくわけですね。でこれがですね、今私が説明した通りに叩くのが非常に難しいんです。人間ってその心理的にですね、アッチェレって書いてあったその瞬間からむちゃめちゃ速く打っちゃうんですよ。加速っていう指示が始まったらもうめっちゃ速くしちゃうんですね。でも違うんです。この地点から加速をスタートしてくださいねって書いてあるんですよ。だからその時点ではまだ加速してないはずなのよ。アッチェレって書いてあるところはまだ今までのテンポのはずなの。そこから加速が徐々に始まっていくよってことですね。でぐーってどんどん速くなって、4小節かけて速くなりました速くなりました。で今度リットって書いてあるわけです。そこからどんどん遅くしていくわけです。でも人間的にはこのリットという言葉を読んだその瞬間に、あ遅くするんだと思って、リットという言葉の書いてあったところからもう遅くしちゃうんですよ、ギューンって。でもそうじゃないですよと下野さんは。リットって書いてあるその場所が最速なんですよと、そこから遅くしてくださいねっていうことですからねと。いや譜面を読むってこんな簡単なことなのに全然理解できてないんだなっていう、まあ人ってそういう風に演奏したくなっちゃうよねっていう気持ちになったと言いますか。なんか僕中学生の時陸上部でしてね、100メートル走を走ってる時によく父親に言われたんですけど、100メートルを走ると思うとやっぱ80メーターとか90メーターぐらいでですね、もうゴールテープ直前で減速しちゃうんですね。だからやっぱ120メートル走るつもりでってそういえば言われたなと思いながら、その加速と減速の稽古の時に彷彿としていたとか、走馬灯が蘇ったというか、それが非常に面白かったんですね。そしてもう一つにはですね、音群と言われるセクションがございまして、モノプリズムの中ではテンポを度外視した自分だけが演奏していい、音型のパターンというのが用意されていてですね、チャカチャカトンとかですね、 ポロカカカとかですね、まあ決まっているんですね。でもそれをこうどのタイミングまで演奏するかというのは自由でいいですよというのが譜面に書いてあるんですね。で、それをですね、私たちは譜面通りに演奏していったらですね、下野さんが目から鱗のご指摘をなさったんですけども、音群というのはこの偶発性とかランダムアトランダムなところを牧さんはきっとイメージしていたんじゃないかなと。なのでこう人と人との会話のように聞こえてきたり、あるいはなんだそれぞれが各々が全く無関係に進んでいるというのもまたいいよねみたいな。だから皆さん自分の言葉で喋ってみたらどうですかって言ってですね、それぞれが鼓動に入って初めて演奏した曲のモチーフを使ってちょっと叩いてみてくださいよと言ってくださってですね、みんながそれぞれ自分の初めて演奏した時の曲を締め太鼓でですね、モチーフにしてこう音群としてね、アトランダムにバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラって演奏し始めるというシーンの練習をしたんですけどね、なんかこうそれが非常に良かったと、もしものさんがこれだよこれだよと、このランダム性でありながらこう音のばらけた感じ、こう確一性のない感じっていうのが出せるのがいいんだよって言ってくれたんですね。で、僕がなんでそれにそんなにびっくりしたかというと、イメージとしてはこの指揮者の方に譜面を逸脱しなさいと言われるとは思わなかったんですね。こう譜面通りにやりなさいって言われるかと思ってたんですね。そしたらそうじゃなくて、思い通りの自分の君の中にあるやつを出してくれというね、ああそういうこうことなんだなって。でその後下野さんにですね、質問させていただいて、譜面に書いてある言葉をどう解釈するかというのを下野さんはご自分で、私たちとディスカッションをしながら進めてくださったということに僕は驚きました。まさか譜面を逸脱せよと言われるなんて思いませんでしたって言ったらですね、その何が狙いかというのは人によってやっぱ違うし、その主観的なことを含めて全てを含めて音楽にしていく必要がありますよねというか、まあそのようなことをですねお話ししてくださって、指揮者ってすげえなって思いました。やっぱこう人と人とが奏でるものが音楽なので、自分はこう思うって演奏者がですね、フルオーケストラですともう何十名ですか、40名近くいるんですかね、それをこう指揮者の思い通りにまとめていくことなのか、あるいは演奏者の思う通りに、それを全部コントロールして進めていくことなのか、それはやっぱ指揮者の性格によっても違ったりしますし、指揮者の方の音楽の捉え方によってもやっぱ違ったりするんですよね。だから下野さんもおっしゃってましたけど、絶対にこの通りにやってくれっていう指揮者の方もいらっしゃるし、こうそれぞれの演奏者のやりたい要素を尊重しつつも、ここではこのような音を出しましょう、出しませんかとい こう民主的に進めていく指揮者の方もいらっしゃると。で下野さんはやはり、まあ、昔も来ていただいた時すごい印象的でしたけど、鼓動付きオーケストラとかオーケストラ付き鼓動というふうにはなりたくないと、それぞれがこう対等に存在する、楽曲でありたいと、なんかどちらかがどちらかのおまけとか太鼓味とかオーケストラ風味みたいな、そういうことじゃなくて、それぞれがそれぞれの味を殺さずに生かし合いながら進んでいく音楽にできたらいいですよねという話をされていて、いやもう本当その通りですよねっていうね、なんかこうオーケストラの持つ歴史ですとか鼓動の持っている歴史とかっていう点に頼って優劣のね付け合いにやっぱならないというのが本当の音楽をやっているなという気がなんかしてすごく嬉しかった瞬間でございました。モノプリズムに関しては、ね、そんな感じですね。まあ、石井真紀さんやモノプリズムについてはですね、ネットにもすごいいろんな情報が載ってますし、モノプリズムっていうのは石井真紀さんの方に著作権が帰属してますので、鼓動だけがやってないんですね。他のオーケストラチームですとか他の太鼓団体も YouTube でやってるのが見れます。なのでぜひね見てみていただいて、それもまた面白いんじゃないかなと思います。鼓動と下野達也さんのモノプリズムをですね、ぜひ見ていただければなと思っておりますよ。というところで、質問 コーナーに移りたいと思います。最後のさあ、伝統芸能をやっていなかったらどんな人生だったと思いますか。あ、これ私は、僕は一回教師になりたいというねことを機関誌にも書かせていただいたんですけど、古道の会に入っている方は機関誌が届いていると思いますので、ぜひ去年か一昨年ぐらいの機関誌を参照していただければ、4月号でしたね確かね、思いますけど、教師になりたかった。何か人にものを教えるというか、人と喋ることというか、自分の考えが整理されていくこととかが結構好きでしね、なんかこう教師になっていきたかったなと思ってますし、いまだにやっぱりこう日本の教育、物申すというつもりは忘れていませんので、僕はね、いまだにこう子供はこう育てたいっていう気持ちはね、常に持ち合わせております。あんまり甘やかさずに、かといって厳しくしすぎずに、僕には僕の哲学で、そういう風に、子供を育てていきたい、そんな風に思っておりますよ。次の質問に参ります。拍手をもらうために演奏していますか、それとも自分の納得のために演奏していますか、という質問ですけども、まあでも端的に答えるとするならば、やっぱ自分の納得のために演奏していますね。僕が結構思うのは、それが最終的に自分を楽しませ続けていくことなんじゃないかなと思いますね。お客さんのことばっかり考えていてもですね、お客さんが拍手してくれるかどうかはお客さんに任せればいいわけですね。感動してくれるかどうかはもう感動する側に委ねればいいわけですね。こちら側はもう思いっきりやる、それを見て面白いと思うかつまんないと思うかは私の責任ではないわけですね。もちろん失礼に当たるようなことをですね、バンバンやれと言ってるわけじゃなくてですね、なんかあなたのことを今から感動させますとかですね、あなたに拍手させますとかね、そういう気持ちでね演奏していてはですね、いつか必ずねつまらないと思う時が来ると思ってます。だからダメですね、僕はそれはあんまり好きじゃないですね。まあいろんな考え方の人がいると思います。これね、あくまでも言ってきますけど、私個人の主観でやってるラジオですんでね、古道全員がそう思ってると思わないでくださいね。いろんな人がいます。そしてそのいろんな人が多様に響き合うというのが古道の面白いところですんでね、まあ多様性なんてダメだというね、その否定する人もまた多様性として認めるというのがね、古道としては非常に矛盾していて面白いところなので、まあそういったこう相反する意見も含みながら古道でありますのでね、まあ僕の意見は僕の意見として、誰にも否定されるつもりもありませんし、どなたかが何か違うことを言っていても、それもまた素晴らしいというふうにですね私は思っておりますので、そのように、感じ取ってくださいね。なので私と違う意見のある方も本当に素晴らしいですし、ぜひディスカッションを重ねてですね、別にお互いがお互いを言いまかすというわけではなくて、そういう人もいるんだなっていうね、自分にとってのこの、頑蓄になっていくと、蓄えになっていくというふうにですね、このラジオもぜひ聞いていただければ、だいぶ尖ってる考え方ですんでね、面白いかなと思っておりますよ。はい、次。苦手な先輩や後輩とペアを組むとき、どうやって心の距離を縮めますか？なんか今回の質問もだいぶどぎつい質問ばっかりですね。続きがありますけど、音楽的な対話だけで解決できるものなのか音楽的な対話だけで解決できる、解決だから別にそれを解決しようと思っているというのがですね、もう囚われちゃってますね。僕からするともう解決なんかしなくていいわけですね。曖昧なものとか不確実なものも全て含めて音楽を奏でればいいわけですね。そうじゃないとね、がんじがらめになって苦しいですね。音の響きなんてものはもう超相対的なわけです。ドンって叩いてドーンってなって、わー気持ちいいなと思う人もいれば、うるさいなと思う人もいるし、音小さいなと思う人もいれば、大きすぎる、痛いなと気持ちいいなとか、いろいろあるわけですね。だからもう超相対的で絶対的なものはないわけです。つまり解決というゴールなんて存在しないと思うところからのスタートすればですね、苦手な人とか後輩、先輩後輩、ペアを組むとき、心の距離を縮められたかな、どうかなって思うことすらも全部相対的なわけでございます。だから縮められたかどうかはほっといて、自分がその人のことを好きになっているかどうかっていう、この一点に関しては自分に責任のあることなので、自分が主観的に好きだなと思える努力をすればそれでいいわけで、相手が自分のことを嫌いとかそういうのはですね、相手の責任なんですね。自分にはもうそれはもうどうしようもないわけです。だって私はあなたのことが大好きです大好きですって言ってても、その人相手が自分のことを嫌いだったらどうにもならないわけですから、まあそこに関してあんまりね、うだうだうだうだ何か考えずにですね、 静かにしていればいいわけです。うん、まあ僕はそう思ってますね。そうするとですね、だいぶ楽になってきますし、必然的に自分の好きな人が自分に周りに集まってくると、そういう風になっていくんじゃねえかと思っております。で、僕は基本的にね、誰かのことを嫌いっていうことを行動においてあんまりないんですね。面白いですね。ありがとうございます。次いきますね。いや、ものすごい悩んでる人とかこのラジオ聞いたらむちゃくちゃムカついて途中で止めちゃうんじゃないかな。じゃあ次ラストの質問します。20分超えてきてますんでね。面白い。休日の定義は何ですかと。完全に太鼓を忘れる日なのか、自分のためだけの練習をする日なのか、どちらを休日呼んでいるかということですね。非常に面白い質問ですね。これは本当に昔と今では考え方が全然変わっていないのか、どうなんだ。太鼓のことを完全に忘れる日っていうのを休日だとするならばですね、僕はそれもまた、正解だと思ってますよ。太鼓のことを完全に忘れるというのは、次太鼓のことを思い出した時にすっごいフレッシュに取り組むための、それまた、秘訣じゃないですか。だから太鼓のことを忘れるっていうのも、それ大きな目で見ると太鼓に向かってるってことに僕はなると思ってますね。もちろん休日だから、間に合ってない、パートの練習を進めるっていうのも、まあまたね、休日って割り当てられてるから休日だって定義することもできるんですけど、もう太鼓というものから、頭の中から太鼓というものを一切合切完全に消し去ってですね、農作業とかにめちゃめちゃ従事してたりとか、庭でバーベキューするのにめちゃめちゃ集中したり、本読んだりゲームしたりとかですね、完全に太鼓を忘れるってことは必要なことだなと思いますね。で、休日ってそういう時の日のために、そういう風に使うといいかなと思ってますね。まあ私はプロで毎日太鼓叩いてるのでね、なんかこれに関しては考え方が違うんじゃないかなと思いますけど、完全に太鼓を忘れることの方が次太鼓を叩く時のパフォーマンスが上がると。ずっと太鼓のこと悩み苦しんで、うわまた太鼓、明日も太鼓、うわやりたくないってなったらですね、どんどんパフォーマンスが下がっていっちゃいますんでね、一回すっきり忘れると。で、これコツはですね、太鼓に悩まされた時のコツって僕がいつも思うのは、大体の悩んでる後輩とかが、スータさん悩んでますって言いに来るとですね、僕が大体こうアドバイスするんですけど、これ皆さんにも教えておきますね。これ秘訣があるんですよ。悩み事に対する秘訣。まず、体を温める。そしてお腹いっぱい食う。そして睡眠不足を解消する。この3つですね。寒くない。腹減ってない。眠くない。この3つ。この3つを満たしてください。めちゃめちゃ寝る、めちゃめちゃお腹いっぱい、そしてなんかガタガタ震えるような凍えるような環境にいないで、体があったかい風呂に入っておくとみたいな。で、この3つを叶えます。いいですね。もう超よく寝た、お腹いっぱい食べた、で体もポカポカ温かい、この状況になってから初めて悩んでください。無理ですよ、悩めません。まずね、体の調子を整えてから悩んでください。そういうね、ごちゃごちゃごちゃごちゃ悩み事出てきたら、その3つが絶対欠けてます。ね、寝不足か、お腹減ってるか、寒いか、この3つが整えば世の中の悩み事の 70% ぐらいは解決します。でね、まずは体調を整えた方向に行ってくださいね。休日はそのためにございますんでね。はい、というわけでございました。23分経過しております。本日はこの辺りで、終わろうかなと思っております。ありがとうございました。セータのラジオでは皆様からのメッセージをお待ちしております。感想はもちろん、僕を困らせるような鋭い質問や言語化してほしいテーマなど、概要欄のメッセージフォームから何でも投げてください。全部読んでますんでね。そして、Spotify ではセータのラジオプレイリストも更新中です。鼓動公式アカウントから発信されるものの中からセータのラジオのみをまとめてありますので、聞き流しに最適でございます。こちらも概要欄からアクセスしてください。次回のテーマは何にしてたっけ？あ、長岡リリック周年企画ということですね。これね、長岡のリリックの50周年ですか？また50周年ですね、私ね。もうほんとね、いろんなところの50周年記念イベントといえば、もう私が出演しているということになってますけども、楽しみにしています。共演させていただく悠久太鼓の方々は、去年の10月に私行ってますんでね。ぜひね、どなたかラジオ出演していただけないかなとね、構想しているんですけど、まあそれは来週のお楽しみということで、よろしくお願いいたします。というわけで、本日はありがとうございました。